三上紀美也の情報朝市。
ラジオ関西が 558kHz で神戸ハーバーランドからお送りしています。
こちら北播磨県民局です。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺います。今朝は北播磨県民局長の貝塚文俊さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。
この北播磨といいますと、兵庫県でもちょうど真ん中、
そうですね、はい、日本のへそという形でですね、
はい、はい、
海がないエリアですね。
はい、でちょうど形もですね、母子一丁なんですけども、はい、まあ、ちょっと振動の形というんですか、体の形に似ておりましてですね、はい、で日本 の, 兵庫県のハートランドという形で今、はい、呼んでおります。
はい、母子一丁ということですが、はい、へそといえば、
はい、
まず西脇市、うん、で三木市、
はい、
小野市、笠井市、加東市、そして高町と、ね、これ兵庫県の面積でいうとどれくらいの割合になるんでしょうね。
面積はですね、約1割ぐらい、はい、なります。
意外にコンパクトな、
そうですね、
本当に心臓ですね。
なんかもっと大きいのかなと思ったらそうでもないんですね。
ただまあ、県民局10あるんですけども、はいはい、その中では3番目の大きさになります。
そうですか。
田島とか西播磨の次が北播磨に、
エリアとしては広いわけですね。
まもなくまた時の記念日が訪れますが、ね、四五線、
そうですね、四五線、
はい、でやっぱりその北播磨というとやっぱり流通いろんな面で道路も随分整備されてます ね、
はい、東西がすごく充実しておりまして、はい、中国自動車道と山陽自動車道が通っておりまして、うん、はい、で南北は175号線、うん、ございます。
あ、じゃあもう大阪にも割と、
はい、大阪にも1時間ちょっとで行けるという形ですね。はい、
一番 の, その特色というとどういった、
やはり農業がやはり中心になります。はい、で特に米の中でもですね、はい、酒米 の, 王様と言われてます山田西、はい、
産地と、
そうですね、
そうですね、
はい、田んぼにねお酒の銘柄を書いた上りが立ってますね。
そうですね、
はい、メーカーさんだったり、うん、はい、酒造メーカーの名前
だし、村前制度というのをですね、やっておられまして、はい、酒蔵と農家の方がですね、それを契約されていまして、はい、ここの田んぼはどこの酒屋さんのものという決まった形で、はい、はい、
それも兵庫県内だけじゃなくても本当全国の、
ね、
そうです、
著名な、ね、酒蔵、
はい、
にこの北播磨の酒米が
行ってるわけですからね。
ね、山田錦も去年でしたっけ、80年に山田錦というのが生まれて、
ね、はい、昨年はそれで IWC の、
はい、
ちょうど方にですね、審査員の方にも来ていただいて、はい、田植えをしていただいたりとか、
は
い、
インターナショナルワインチャレンジの、
はい、そうですね、インターナショナルワインチャレンジ
ですからね。
はい、そんなこともあった、
はい、
その他にもやっぱり西脇というと肉肉祭りもございました。やっぱり
そうですね、はい、肉はすごい人でですね、なかなか肉にありつけないというか並んでる時間がすごく長かったんですけど、
私もですね結局食べることができなかった。
あ、そうですか。
そうです、ね、祭りはまあすごい人でした。
黒田昭和牛をメインにね、あちらこちらのお肉が集まるという
のがありました。ローストビーフだけじゃなくて焼肉もですね、県下電気から来ていただいてましたので
、
ですから、まあ、はい、普段でお店に行ったらいいんですよ。
そうですね、
ストローストビーフとか、
そうですね、
ね、はい、いろんな美味しい、
ね、
黒田昭和牛がいただけると、
と思えば鶏肉もあるという。
そうなんです、その今回播州百日鶏という形で、はい、高町の方でですね、
はい、
作っていただいてるんですけども、
はい、
今回の4月にですね、
ええ、
食肉店がですね、
うん、
あったみたいなんですね、
はい、
でそこでですね、播州百日鶏が全国のですね、地鶏銘柄鶏の好感度コンテストで優秀賞ということで、う
ん、
全国2位になったということでですね、
はい、優秀な、
うん、そうなんです。でちょっと今回のその播州地鶏のですね、
はい、
作られたものをですねお持ちさせていただいたりとか
してる、はい、なんかいい香りがすると思いました、はい、
これはこのまんまささみ
ていう、
はい、
さっさってひらがなで書いて、みは味という字が書かれてるんですけど、
そうですね、はい、番所地鶏のささみをですね、味をつけて加工されてですね、はい、そのまま切って食べて、うん、お酒のあてとかですね、なるというような形で、まあ、いろんな味があるんですけども、まあ、カレー味とか普通のとかですね、
はい、はい、高野宝高町ブランド認証商品って書いてあるんです
か、ね、そうなんです、プレーンと唐辛子味とカレー味が
いろいろあるんですね、
ね、
そうなんです、私今取ったのがカレー味だ、
これ違うんですか、うん、あ、そうですか、
菜種油使って焼いてはるらしいです、
カレー味、
ささみ大好き、これ、うん、あのどちらの方が加工されてるんですか、
これあの地元のですね、加工グループの三つ葉グループという方々が頑張って作っていただいてるんですけども、はい、
わ、まずはさっさみですね、はい、その他にもいろいろと、ね、打ち出してらっしゃるんですね、
で、まあ、最初に作られたのがですね、はい、あの鶏飯の具という形で作られてまして、はい、これがですね、あの兵庫県の認証食品の第一号という形でされたということで、記念すべき商品ということで、今もすごく売れている商品だと思います、
はい、いや美味しいわこれ、
ね、鶏飯の具もご飯に混ぜるだけで、うん、混ぜるだけで、すごいいいですね、
そうですね、
ご飯にのせるだけ、スライスするだけ、はい、なんとかするだけでも主婦として本当にありがたい、
これあとご飯あればもう十分ですね、
そうですね、もうこれ白いご飯にのせて食べても、このさっさみのカレー味でも、うん、ちょっとしたもうカレー風味のご飯としていただけそうです、
お酒のあてにも、
ね、
そうですね、いいですね、そちらの方がやはりいいですね、
本音が出ましたね、あ、それでいくとカレーもね、チキンカレーもあります、
うんうん、はい、カレーも味が2つあるんですけども、うん、有馬温泉で
ここカレー
こちらでも太田さんがですね、太田貞道さんが監修いただいた、はい、カレーなんです、
へ、は
い、
じゃ本格的に料理人さんが監修された、
そうです、はい、でここカレーもすごく美味しい、
ここカレーぐらいが鳥なんですね、
はい、それからこれ同じ満州百日鶏が
入ってね、
はい、
この百日本当に育てて、
そうなんです、ね、通常は 4,50 日なんですけど、それを倍の百日育ててますので、
あとはね、お酒とおっしゃいましたが、それで言いますと焼き鳥、うん、
レンジでチン、そうですね、レンジで温めるだけで食べれますので、
これも温めるだけということで、はい、こちらも今日ご用意いただいている、これがそうでしょうか、う、ね、はい、レンジでチン焼き鳥もじゃあ三上さん、田中さん、ね、はい、ぜひ召し上がってください、はい、
これですね、
この、
ね、褐色に、
はい、褐色に
ちょっとこう照りのある、うん、なんかちゃんとこうあの焼き色というかね、焦げ目もちょっとついてて香ばしさが、これはやっぱり山田錦でできた日本酒がいるんと違います
か、そうですよね、はい、そうです、
これ何ですか、和風コラーゲンって、
あら、
スープの素、そうですね、そうです、コラーゲンということで、鶏から取ったですね、はい、コラーゲン、
へ
え、
これに水を、
だからなんか鍋を作る時とかにそれを入れるとコラーゲンの鍋ができて、
はいはい、うん、
女性の方にはぜひ
うん、ちょっと水で伸ばしてお湯で伸ばすとかね、
はい、スープとしても本当いただけますし、そうそう、お鍋のお出汁としても、うん、活用できる、
ここにはティータイムにもどうぞってこう生姜を入れてちょっと、
へえ、
すっきりスープ、
もうなんか本州百日鶏ってね、その鶏肉として販売されてるのは、まあ、買い求めたこともあるんですけれど、はいはい、こんな風に加工品としても、
そうですね、
これ、
はい、
いいです
ね、じゃあまずは晩秋百日鶏、皆さんに知っていただきたいというのと、はい、あと先ほどね、黒田昭和牛のローストビーフというお話もありました、そうですね、はい、うん、と高町北播磨というと、うん、
やはり巻き寿司
です、ね、欠かせませんね、はい、まあ、巻き寿司ね、こういう時ブームのようになってますが、はい、もう発祥の地と、そういう意味での、
なんか北播磨巻き寿司街道とかなんか、
そうですね、巻き寿司街道という形で、はい、ちょうどなんか何店舗かが力を合わせていただいて、うん、皆さんで巻き寿司盛り上げようということで、うん、元町商店街の方でですね、イベントやらせていただいた
りとか、 ありますね、アンテナショップがありますもんね、
美味、ね、しいもがありますので、はい、その前で巻き寿司、長い巻き寿司を巻いていただいたりとか、
はい、具だくさんで本当、うん、ご飯は薄くしか巻かれてなくても8切れんばかりの、ね、
そうですね、1本食べるとお腹いっぱいになります、
ね、それだけで十分というくらい、
はい、そうですね、うん、はい、であとその 今日ポン菓子も持ってきていただいてるんですが、はい、これは
山田錦 の、 あのやはりあの加工品という形で本来 の、 あの お酒に使う酒米以外の部分ですね、はい、それ以外で余ってる部分がありますので、はい、あのその規格外のものを使ったあの、はい、商品を作っていこうということで。
なるほどね、へえ、はい、懐かしいね。
いただいてみよう。あ、なんかこの、まあ、持った感じも軽いですけれど食感もね、うん、サクサクと。
そうですね、うん、山田錦ですのであまりその味がすごくさっぱりしてますですね、うんうん、脱味がない感じ。
そうですね、なんかあの、うん、ご飯としてね炊いて食べると山田錦は、まあ、酒米のだけにそんなに、ね、っていう風に聞いたことありますけど、
ポン菓子ご飯で食べるもんじゃないとおっしゃって
ね。そうですね、あのちょっとあれ淡白すぎる感じ、
うんうん、そうですね、ポン菓子にするとそれがいいように、うん、はい、プラスに働いていくらでも食べられそうです。
本当、ね、美味しいですね。
パック大きいですね、一パックたっぷり入ってます。
プラットキスミノスとかで売ってますので。
ああそうですか、
はい、
う
ん、はい、
これはじゃあ小野の方で、
小野の方で、
はいはい、
それからもう一つ山田錦を活用した美味しいもので、
はい、
これは液体になっておりますが、
この米麹で作った甘酒、うん、
甘酒ですね、
これノンアルコール、
はい、はい、甘酒ですのでノンアルコールなんですけど、
粕酒ではなくて、
はい、甘酒なんです。
麹で
水で
薄めて、
薄めて、あの、はい、牛乳とか水とかそういう形で薄めていただいて飲んでいただければ、はい、
注目されてますよね、甘酒。
甘酒すごく今あのブームになってますので、
はい、これ発酵食品ってね、体に優しいよしね、
うん、
はい、うん、う
ん、あ、なんかほのかなこの酸味と優しい甘みが、
これは美味しいですね。
美味しいですね。あのちょっとヨーグルト混ぜても良さそうですね。うんうんうん、お米のこの粒粒感も、
うん、
一般的な甘酒以上に、
これはお酒飲めない人でも、
ね、そうですね、本当に甘酒は大丈夫です、
ね、味わえますね、
は
い、うん、こうしてみるといろんな食べるもの、美味しいものが、
美味しいものいっぱいありますので、これからは
詰まってますね。
ね、あとなんかあのブドウも、
ブドウ、秋はブドウでですね、
はい、
はい、プラチナブドウとかにも取り込んでおります、
これいつ頃からなんですかね、ブドウは。
夏ぐらいには多分始まると思うんですけど、
はい、
普通のブドウよりも粒の大きなものを作ってましてですね、はいはい、それをプラチナブドウという形で、はい、あの商標も取りまして、はい、
昔から作られてるんですか。
いや、ここ数年ですね、あの若い方々があのチャレンジしていただいてまして。
あ、そうですか、はい、ね、ブドウ作りについては割とね長い歴史が、はい、
昔からあるんですけど、その大きなものを作ろうというのが最近始まりましてですね。
そうですか、
はい、
ね、
そうですね、葛西でもね、あの、うん、ゴールデンベリーエー、あの種なしのベリーエーっていうのがね、
うん、
有名で、
そうなん
です
、そのゴールデンベリーエーのゴールデンがあるんで、それより上を目指そうということで、
そういうことでプラチナ
にしなんです、ね、させていただいてるんです
。なるほど、はい、となりますと、ね、これだけいろいろとあの特色も出てきましたら、
はい、
例えばよく人口のこと言われますね、地域によっては。そうですね、
はい、
でもまた北播磨に帰るかっていう若者も増えるんじゃありませんかね。
そうですね、そういう形で、うん、まあ、あの帰っていただきたいなということ で、 で、ね、あのいろいろやってるんですけども、今年からですね、うん、孫ターン事業という形で、はい、あのやらせていただいてまして、
孫ターン事業
ですか、 ある程度北播磨が出ておられる方のですね、はい、お子様をやっぱり帰っていただけるような仕組みを作っていきたいなと、
は
い、
なるほど。
だから小さいうちから帰ってもらって、うん、この北播磨をやはりその第二のふるさとというんですか、うんうん、きちっとそう思っていただいて、将来また就職する時ですね、
はい、
そういう時にあの帰ってきてもらえたらいいなという、うん、
あ、
先の長い話なんですけど、
ちっちゃいお子さんを連れて若い夫婦に戻ってきてもらって、ね、は
い、だからおじいちゃんおばあちゃんが今住んでる北播磨に、
うん、
もうお孫さん、
うん、
そうですね、
連れて帰ってきてっていうことですね。
そうですね、
あるいはこうお孫さんの代になってからでもいいから、
うん、そうですね、
帰ってきてね、はい、と、
はあ、
うーん、
だってこれだけね美味しいものがたくさんあるもの、やっぱりこう地域として守ってもらいたい、
うん、そうですね、
ね、
はい、
という思いがありますもんね、
はい、
うん、あとその今いろいろ人口はね、もうこれ兵庫県全体でもやっぱりもう日本の人口全体が減る中で、兵庫県もそれは当然例外ではないわけですけれども、そういう中でもやっぱりこういろいろ交流人口を増やしていこうという、
そうですね、はい、交流人口という形でインバウンドの関係もですね、取り組みたいなということに考えてございまして、で今年からあのやはり北 北島ゴルフ場がですね、はい、61カ所もありましてです
ね。そうですか。ゴルフ場だらけですよ。
県内の4割がゴルフ場があります。だからそういうところをですね、使わせていただいて、はい、海外の方にもゴルフを楽しんでいただければなというふうなその取り組みを昨年から始めたところでして、今年度そういうツアーの企画とかをですね、やらせていただきたいなというふうに考えております。はい、まあ、その時は地場産業のですね、播州織とか杉原紙とかですね、そういうものの体験なんかも含めてやっていただこうかなと。
付加価値をつけてということですね。
杉原紙というのはですね、今日の県民局長の貝塚さんにいただいたこのお名刺もしっかりとした紙でございます。
そうです。
これが杉原紙です。
ね、
これがそうなんですね。
はい、ちょっとね、淡く、はい、まあ、言った象牙色といいましょうかね、うん、きなり色で真っ白ではないところがまたで、ね、で少しこう目といいましょうかね、ツルツルではなく、
杉原紙も本当に復活されて本当にすごいエネルギーをですね、うん、使われてますので、はい、地元の方々が、はい、
僕ゴールデンウィークの時に行ったんですよ、
うんうん、
ちょうど道の駅高、
はい、
で、はい、あそこ青玉神社があって、で、ね、でその反対側に川挟んで杉原紙のその里というの、紙すき体験もできるという場所があって、
はい、
ね、どこだ、何かの、ね、表彰式の時に、うん、地域のものをっていうので杉原紙で表彰状をお作りになってる団体がありました。はい、
確か高町は
小学生ですね、卒業証書がそうなってますね、はい、自分で好かれてますよね。
いや素敵ですね、はい、そういうふうにこうやっぱり触れるっていうのが、
そうですね、
でもこうしてみると例えばその西脇だったら播州織、はい、三木は金物ですね、から斧、うん、はそろばん、
はい、
と刃物があります、
刃物があったりとか、
はい、あ、そうですね、三木も刃物の町でもね、
結構ものづくりの、
そうですね、昔からものづくりですね、すごく盛んで、はい、加藤の鯉のぼりなんかもあります。
あ、そうですね、そうそうそう、鯉のぼり生産されてるという、はい、
そうですね、
本当ね、かと思ったら葛西にはフラワーセンターという県の、
はい、
施設があったりとか、
はい、県立フラワーセンター、
はい、いろいろ見どころいっぱいですね。
見どころいっぱいです。また秋にはフラワーセンターで農と食の祭典というのを今年からやらせていただくことになりました。
農業の初めての
、はい、初めてですね、館内のですね、五市一町の皆さんにご協力いただきながら、はいはい、美味しいものを提供させていただきたいなと思っておりまして、で合わせて酒の魚コンクールなんかもですね、
はい、
やらせていただいて、
酒の魚コンクール、
はい、山田錦のお酒と合わせて美味しいものを作っていただこうかな、
うん、お酒の話はなさってないもん、塚さんがニコニコされてこちらまでなんか嬉しくなります。
そうですね、
ね、そういったこうコンクールにもね、お越しになった方にも参加していただいて、ね、投票していただいてというお楽しみもある。秋に 10月
に開催したいと思ってます。
食欲の秋
ですね、
時ですね、
ですからまた加古川線とか、まあ、神戸電鉄の青線使
う、そうですね、
あるいは北条鉄道、これに乗ってですね、この北播磨をぐるっとね、
そうですね、
見て回るというのも、
はい、
ええもんでございますよ。
北条鉄道もまた今年もビール電車するらしいですからね。
あ、そうです
ね、いろんな企画電車やってますからね、はいはい、
うん、
そんな時にこうぶつかると本当に楽しいんじゃないかなと。
そうですね、わあ、もう本当に今日ね、いろいろとお話も伺って、まあ、試食もさせていただいて、うん、ちょっと手元に山田錦グルメ手帳も頂戴したんですけれど、
はいはい、
あの企画外の山田錦の活用っていう面では、うん、直接、まあ、ポン菓子やらね、甘酒やらというだけではなくって、うん、米粉を使ったバームクーヘンですとか、
はい、
あとは山田錦を使ったジェラート、
うん、
でその他にも山田錦の米粉を使ったたこ焼き、
はい、これ、ね、うん、このジェラートとかね、
うん、
ライスアイスミルクとかリゾットとかね、
うんうん、
いろいろこの山田錦を使ったものっていうのが作られてるなと、
ね、あと北条鉄道との関わりでいきますと、うん、モンファブリー、
はいはい、
ね、北条鉄道の途中の、はい、北見口駅の構内で営業してらっしゃるパン屋さんなんですけども、
はいね、はいはい、北垣さん、
はい、
それはボランティア駅長がいるところですね、
北条鉄道を模した食パンをお作りになってて、
うん、
きちんと焼き目でね、
はい、
北条鉄道に運転手さんも乗ってて、うん、窓もついててって、
はい、
で下に 入ってる箱のちょうど列車に見立てたパンを乗せるところに、うん、またレールに見立てた台をしつらえて、よくできてます。
これレールですよね。
はい、ちゃんとね路線図もセットになってましてね。はい、北条鉄道の北条がこう豊かなという、はい、あの五穀豊穣の豊穣とかけてあります。
はい、これなかなかね美味しいパンでございます。あの予約がいりますけど。
ああなるほど、予約したら買えると。はいはい、いうことですね。
普通のパンはあのいつでも買えると思います、
はい、そうですね、通常のパンはね、はい、いつでもお買い求めいただけます、はい、まあ、こんな風に、うん、現地で何かを食べるもよし、はい、そしてお土産として、
あとあの歴史もいろいろね、こういろいろ彩られた街でもあるんです
ね。そうですね、国宝がやはり、うん、あの3つも建物としてありますので、
はい、
県内6カ所のうち3カ所がありまして、
はい、
あ
浄土寺のですね、はい、あの本土とかですね、はい、あとあの法華山一乗寺の、
はい、
三重の塔ですね、あ、であとはあの長光寺ですね、
朝の光の寺、はいはい、
本堂がありまして、
うん、へえ、まあ播磨国不時というのがあるくらいの、うん、はい、長い歴史に彩られた地域ですからね、
はい、
うん、
ということで今日はいろいろと、
はい、
北播磨のお話伺いました。北播磨県民局長の貝塚文俊さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三上君也の情報朝市。
ラジオ関西が 558kHz で神戸ハーバーランドからお送りしています。